ください。今朝与えられた聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書3章1節から14節。新約聖書105ページです。拝読いたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。アレノで叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、でこぼこの道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実も結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人もバプテスマを受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。以上です。使徒俊介牧師よりヨハネの宣教と題して説教していただきます。
ただいま新約聖書のルカによる福音書3章の1節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。ルカによる福音書を表しましたルカという人物は、いろいろな書き方の癖があったということで知られています。ルカはシエスの福音を伝えようとする際に、その伝え方にさまざまなこだわりを持っていたというふうに言ってもいいかもしれません。で、最もよく知られているルカの癖というのは、 シエスがなさった例え話であったり癒しなどの不思議な見業のことを伝える際には、一つの記事を書いてそれで終わりにするのではなくて、なるべく二つあるいは三つの記事を組み合わせて伝えようとする内容をよりはっきり示そうとする、そういう癖があります。そういう書き方の癖というのは、この福音書をこれから先に読み進めていきますと何度も出会うことになるであろうルカの書き方の癖です。そしてそういう書き方の癖と並んでもう一つ以下にもルカらしい書き方の癖が、今聞いた箇所に現れています。ルカは主イエスの出来事を伝えようとする際にそれを好んで世界史の大きな時間の軸の中に位置づけよう、そうしました。他の福音書であればシエスの福音、シエスがなさった出来事というのは、ただシエスが生きて働いてくださったその一人の人間の歴史として書き進められていきます。でそのところにはせいぜいシエスの先触れとして洗礼者ヨハネがいたと、その程度のことが触れられるくらいです。ところがルカという人は少し違うんです。毎年クリスマスの記事になると降誕の記事を聞きますけれども、あの降誕の記事を思い返しましても、シエスがお生まれになったのは皇帝アウグストの時代だった、そしてさらにキリギウスという人物がシリア州の総督であった時代、しかもその時代の最初に行われた住民登録の時だったというふうに、なるべく世界史の出来事に触れながらシエスがお生まれになった時期がいつだったのかということをはっきりさせようとする、そういう書き方がされます。シエスの両親であるヨセフとマリアがなぜ住まいのあるナザレを離れて長い旅をし遠いベツレヘムまで行ったのか、そしてどうしてイエス様がベツレヘムでお生まれになったのか、そのことを説明するという目的だけであれば、アウグスティスやキリギウスの名前を出す必要は実はないんですね。昔々ローマの皇帝が人口調査のために住民登録を命じたときという書き出しでも、十分、話の筋は通っていくわけです。ところがルカはわざわざそこに、皇帝アウグストゥスが勅令を出したとか、その時代のシリアの総督はキギニウスだったという、そういう名前を出すことで誕生の時がいつだったかということを明らかにしようとするんです。今日だと年代を表すというのは、西暦が一番便利で、今年は2024年というような数え方をしますが、これはシエスの誕生が元になっている暦ですので、もちろんこのマルコが福音書を書いた時代、ルカが福音書を書いた時代には年代を表す暦としては西暦はありません。それでルカはシエスがいつお生まれになったのかをはっきりさせるためにアウグストゥスやキリギウスという、当時の支配者たちの名前を出して、この時代だというふうに指し示すわけです。でそうすることで一体ルカは何を伝えようとしているのかというと、シエスの出来事というのは決して作り話やおとぎ話ではないのだ、これは間違いなく世界史の中に起こった事実であるのだということを示そうとしているわけです。そして同じような書き方の癖が実は今お聞きした箇所にも現れているわけです。皇帝ティベリウスの治世の第15年というふうな書き出しで始まっています。 でこれ今の西暦に直しますと西暦27年の夏から28年の初夏の頃というふうに言われています。なぜかティベリウスという皇帝はアウグストゥスの後を継いだローマ帝国第2代の皇帝ですが、西暦で言えば西暦12年の8月に皇帝に即位しているのです。ですからその、西暦に直すと12年の8月が、ティベリウスの元年ということになりますので、ティベリウスの15年というのは、西暦でいうと27年の夏から28年の初夏にかけてということになるわけです。でさてここではそんなふうにです、実は当時の年代の数え方で言えば、ある意味これ以上ないほどはっきりとした時期の、記録というのがここに出てまいります。で、まあ、ルカはしかし、歴史家としてさらに念を入れた後1人2人ぐらいの名前なら記すというのは分かるのですけれども、ところがここを読んでみますと実は1人2人どころか、ティベリウスから数えますと7人も名前が続けて出てくるのです。ティベリウスの他に、ポンテオピラト、ヘロデ、その兄弟フィリポ、それからリサニア、そしてアンナス、カイアファ、そんなふうに、7人出てきます。ちなみにヘロデというのはイエス様の命を狙ったヘロデ大王の息子でヘロデアンティパスというふうに、言われる人物です。イエス様が大人になってからあれは狐だというふうにあだ名をつけた人物がこの子に言われているヘロデです。それからその次のピリポというのはこれもやっぱりヘロデ王の息子なんです。でそんなふうにです、多くの人名がここに出てくるんです。でこんなにもたくさんの人名が同時に出てくる箇所っていうのは聖書全体の中でもここだけなんですね。でなんでこんなに多くの人の名前がここに語られているのだろうかというのがここを読むとまず気になることです。で単純に洗礼者ヨハネが活動を始めた時期を伝えるという目的のためであるならこんなにも多くの人たちの名前に触れる必要はなかったはずなんです。ですからどうもここにはこれ単にヨハネの活動年代を表すというだけではなくてそれ以上の意味が込められているようです。でじゃあこの数多くの皇帝や領主たちあるいは大祭司たちの名前ってのは一体何を伝えようとしているのか、うんと簡単に言ってしまえば実はこれはこの時代の危機を表している、そう言っていいだろうと思います。まあ、このところには皇帝ティベリウスの名前から始まるんですが、一時代前の皇帝アウグストゥス、これはローマの初代の皇帝ですが、これは周りの人たちから皇帝になれというふうに勧められて自分が皇帝になるほどの絶対的な権力者だったんです。ところが2代目のティベリウスになると様子が変わってきます。ティベリウスというのはアウグストゥスの実子ではなかったというふうに言われるんですね。養子の一人でした。ですから実はティベリウスという皇帝にはライバルとなりうる人物がいたんです。絶対的な権力者だったアウグストゥスの後にティベリウスが皇帝になる。しかしティベリウスは実は絶対的な力を持っているわけではないんです。ですから当初ティベリウスの政治というのはこれは聖書から離れますが世界史の本を読むと、もともとあった元老院という組織を尊重して、まあ、言ってみたらローマ帝国を帝政から昔の共和制のような姿に戻そうと、そう考えたというふうに言われています。ところがこれは大変皮肉なんですが、ひとたび皇帝という絶対的な権力者が生まれてしまいますと元老たちはです、実はその皇帝の絶大な権力を狙って内部抗争を繰り広げるようになるんです。決して みんなでローマを治めようというような平らなあり方に戻れなくなっちゃったんですね。元老院の中でお互いに剣法術を用いてライバルを蹴落とす、そして自分が皇帝になるか、あるいは皇帝を操ろうとする人物が多く出てきました。そういう中でティベリウス自身も命を狙われる、でそして政敵になる人物を粛清しなければならなかったということがティベリウスの時代の歴史の出来事として知られています。しかしそんなふうにです、元老たちを粛清し始めれば当然のこと政情は不安定になるんです。そしてそういう中でもともとの実力のあった人たちが粛清されていって、力がなく人望もない人たちがそれぞれに権力者のような顔をして帝国の各地に群雄割拠するというような、そんなありさまが現れました。でここに名前が記されている権力者たちも、あるいはここには名前が出てこない無名の権力者たちも、実はそれぞれに自分が力があるかのように振る舞い、気ままな政治をしていた人たちなんです。ですからここにたくさんの名前が出てくるというのは、実は当時の世界が決して一つにまとまってなかったということの表れでもあるんです。この時代の姿を実はこの名簿を表しています。そしてそういう落ち着かないことというのは政治家だけではないんです。最後のところに大祭司の名前が2人出てきます。アンナスとカイアファという言い方がされますが、しかし大祭司というのは実は2人いる仕事ではありません。大祭司という務めは何か、どんな務めかと申しますと、神様の御前に出て、そしてイスラエル全体を代表して捧げ物を捧げる、それが大祭司の務めでした。そして大祭司は一度なったら終身の務めで、死ぬまでその務めを果たす、そういう役目だったのです。イスラエルの国に王様が一人しかいないように、大祭司も一人しかいないというのが本来のあるべき姿です。ところがここには大祭司としてアンナスとカイアファがいたと、二人の名前が出てくるわけです。でなぜ、この二人の名前がここに出てくるのか、これもともとの大祭司はアンナスなんです。そしてアンナスは大祭司になったからには一生を捧げて神様の御前にお仕えしなければいけない、そういう務めがあったはずなんです。ところがアンナスは途中で神様にお仕えする務めに飽きてしまうんです。しかし神様に仕えることに飽きても、大祭司というのは宗教的にはイスラエルの頂点の立場ですから、この立場あるいはそこから生まれる権力をアンナスは手放したくなかったんです。それで仕事の方をさっさと引退してしまいまして、娘婿にあたるカイアファという人物に大祭司の地位を譲りました。しかし実は実際の権力はアンナスは握ったままだったんです。でアンナスとカイアファというのは、ルカによる福音書のここに出てきますが、シエスが逮捕された時にもこの2人は出てきます。ヨハネによる福音書の記事によると、シエスは捕らえられた時にまずどこに連れて行かれたかというと、アンナスの屋敷に連れて行かれるんです。そしてそこで取り調べを受け、その上で大祭司カイアファの官邸に連れて行かれたというふうに言われています。で実はそこにも歴然としたこのアンナスとカイアファの権力の違いというものが現れているんです。つまりアンナスが最初に取り調べをして大まかな方針を出してしまう。ただアンナスは実際には大祭司じゃないもんですから、いろいろな形を整えることができないわけです。それでカイアファのところに送っていろいろな形を整えてもらう。つまりカイアファっていうのはアンナスの決定にお墨付きを与えるような、そういう役割を果たしていることになるわけです。しかしです、そういう姿っていうのはもちろんユダヤ教はキリスト教と違うんですが、 しかしこれ宗教的には問題だと言わざるを得ないと思います。なぜか、大祭司というのはイスラエル全体を代表して神様の前に捧げ物を捧げて、そして神様が確かにイスラエルを許してくださっているということを民全体に伝える務めです。そしてまた神様の御心はどこにあるのかということを人々に教え諭すのが大祭司の役目なんです。神様が私たち人間のことをどうお考えなのか、どんなふうに向き合ってくださっているのか、そのことを大祭司が伝えるんです。ですから大祭司の務めというのは本来は神様に対してだけ忠実でなければならないんですね。人間の顔色を伺ったり人間の都合によって言うことが変わってはならないんです。ところがその大祭司の立場にあるカイアファが実際には自分の舅であるアンナスの言いなりになっている。神様の御心はこうだと伝えるべき立場の人が神様の御心に使えるのではなくて、人間の思いに従っているわけです。大祭司を陰で操る、そういう人物がいるわけです。でしかもその大祭司を陰で操るというのが大変謙遜な敬虔な助言ということならばいいのですけれども、しかし実際にカイアファを操っているアンナスというのは本来ならばアンナス自身が大祭司として神様の御前に立たなきゃいけないはずの人なんです。そしてアンナス自身が神様にお仕えして一生生きなきゃいけない、そういう立場にあった人です。ところがそのことに飽きてしまって、その務めを放棄して自分勝手に務めから離れてしまった、そういう人物が大祭司を陰で操っている、自分に都合よく動かしているわけです。でこれではイスラエル全体というものが大祭司に取りなされ導かれながら神様にお仕えして生きていく、そういう神様の民になるのじゃなくて、人間であるアンナスの思いのままに振り回されているようなありさまになってしまいます。そしてそんなだったからこそ、実は神様はこの時別の仕方でご自身の御心を人々に伝えようとなさったわけです。洗礼者ヨハネがそこに登場することになるわけです。アンナスとカイアファが大祭司であった時に神の言葉が荒れのでザカリアの子ヨハネに下った、そう言われている通りのことが起こるわけです。でこの神様の言葉が誰かに下る、あるいは神の言葉が誰かに望むという言い方は旧約聖書の預言者たちが立てられるときによく出てくる言い方です。旧約の預言者、例えばエレミヤ書に出てくるエレミヤであったり、エゼキエル書に出てくるエゼキエルであったり、ホセア書に出てくるホセアという、そういう預言者はみんなそれぞれの本を読んでみると一番最初のところにこの言い方が出てきます。神様の言葉がエレミヤに臨んだとか、エゼキエルに臨んだとか、ホセアに臨んだって、そういう言い方がされています。でそれと同じことがこのヨハネにも起こったのだとここに言われているわけです。つまりこのアレノでザカリアの子ヨハネに神の言葉が臨んだというのは、ヨハネが神様から言葉をお預かりしてそれを人々に述べ伝える預言者として立てられたのだという事情を伝えているということになります。洗礼者ヨハネは神様から立てられた最後の預言者なんです。しかし預言者の務めというのは実に過酷な務めです。どうしてか、預言者っていうのはどんな制度にも守られていないんです。どこかに預言者になるための予備教育を施してくれる教育機関があるかといったらありません。あるいは 預言者が語っていることが間違いなく神様の言葉であるのだ、そのことを保証してくれる人がいるわけでも、そういうことを認定してくれる機関があるわけでもないんです。ですから旧約聖書を読んでいると預言者っていうのはとても苦労する人が多いんです。一番最初に預言者になったのはエリアという人ですが、エリアは神様の言葉を伝えたのだけれども、逆に王から憎まれ命を狙われる、そしてもう自分はとてもこの務めに耐えないと言って逃げ出した、そういうことが書かれています。あるいはエレミアという預言者は神様に信頼を寄せないで偶像にすがっているイスラエルの人たちに向かって神様からの警告の言葉を伝えるように、そういう言葉を預けられた人です。ところがエレミアが神様からお預かりした警告を人々に伝えてもです、イスラエルの人たちはなかなかそれを信じてくれないんです。でそれどころかエレミアが語っていることというのは真っ赤な偽りであって、自分たちは大丈夫だ、ここに主の神殿があるのだと言いふらす偽物の預言者が現れるような始末なんです。せっかくエレミアが神様からの警告を同胞たちに伝えようとしても、聞く人たちはです、自分たちの耳に都合のいい言葉を聞きたがるんです。そしてまたその尻馬に乗ってエレミアの言ってることは嘘だ、自分たちは大丈夫なんだという偽物の預言者まで出てくるので、エレミアが語ったことというのは信じてもらえませんでした。民に受け入れられなかったんです。預言者として働くっていうことにはそういうリスクがあるんです。エリアもエレミアも同時代の人たちから、受け入れてもらえなかった。ですから時代の人たちに支えられて預言者は立つんじゃないんです。預言者っていうのはどうしたってこれは神様が自分にその言葉を語られたので、そのことを伝えなきゃいけない、ある意味で仕方なく預言者になっていくようなところがあります。エレミアは神様に向かって不平を言いながら、しかし神様あなたの勝ちです、あなたがおっしゃる言葉っていうのは私は黙りたいんだけれど、しかし黙っていると本当に骨が焼けるみたいなので喋らずにはいられない、でも喋るとみんなから嫌われるって言ってですね、ほとほと疲れ果てました。そういうお祈りをエレミアはしたことがありますけれども、預言者というのはですね、そんなふうに神様から立てられて言葉を伝える務めがあるわけです。でそもそも預言者がなぜこの世界に登場しなきゃいけないのかというと、それは実は通常の仕方で神様の事柄が世界の中に成り立たなくなっているからなんです。もしもヨハネの時代にです、エルサレムの神殿で礼拝が本来あるべき当たり前の礼拝であって、神様にまっすぐに向かって捧げられ、そして大祭司が職務に誠実で務めを全うして人々に神様の言葉を伝えていたならばです、預言者出なくていいんです。神殿でちゃんと礼拝が捧げられていれば預言者は登場しなくてもよかったんです。しかしヨハネに荒れ野で神様の言葉が、下らなければいけなかった理由は何かっていうと、神殿がちゃんと神殿の機能を果たしていないからです。つまりヨハネが現れたということ自体が神殿の礼拝がすっかり形骸化してしまっていたことの印なんです。大祭司が二人いたり、またそれだけではなくて世界の秩序もみんな失われて、みんな自分の目に正しいことばっかりやっている、そういうありさまだったので、神様の言葉がヨハネに下り、ヨハネが預言者として立てられたのだというふうにここに言われています。でそれならばこのヨハネは一体どんなことを示されて人々に伝えたんでしょうか。3節のところにこんなふうに言われています。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマ 洗礼を述べ伝えた。悔い改めの洗礼を述べ伝えたというふうに言っていますから、悔い改めよというのがヨハネの宣教活動の中心です。で、悔い改めというのは生き方の向きを180度変える、自分の生き方を変えるということですけれども、ヨハネの場合にはじゃあどういうふうに生き方を変える、そんなふうに呼びかけたんでしょうか。悔い改めの洗礼を述べ伝えていたヨハネのもとに続々と人がやってくるんです。ヨハネから洗礼を授けてもらいたいと思ってやってくるんですね。で、その人たちにヨハネは何を教えたか。8節のところに、あなた方は悔い改めにふさわしい実を結ばなければならない、そういうふうに厳しく語ったということが伝えられています。しかし、じゃあそのヨハネが言う悔い改めにふさわしい実って何かというと、それはヨハネの場合にはです、周りの人たちに情け深く、また清い生活を送りなさいということだったようです。悔い改めにふさわしい実を結べと言われて、聞く人たちは戸惑うんですね。一体悔い改めにふさわしい実って何だろう、何が悔い改めたことを表す実なのか。それでヨハネに人々は尋ねるんです。悔い改めたものにふさわしい生き方はどういうものなのか、自分たちは何をしなきゃいけないのかと尋ねたと、ここに出てきます。で、それに答えてヨハネは、周りの人たちに情け深く生きる生活がそれだというふうに返事をするんです。11節のところです。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。一般のユダヤ人にはそんなふうに隣の人に親切に、その生活を支えるようになさいと答えたのですが、ヨハネのもとにやってくるのは、当時普通にユダヤ人として暮らしていた人たちだけではありません。罪人と同類だと考えられていて、ユダヤ人の共同体に入れてもらえない、共同体から弾かれていた人たちもヨハネのもとにやってきたと、ここに言われます。徴税人たちというふうにここに出てきますが、徴税人たちがそうなんですね。で、ヨハネは徴税人たちには何を勧めたか。あなた方はローマ帝国から命じられている税額だけを取り立てて、それ以上私腹を肥やすようなあり方をしないように、そう勧めました。これがもともと徴税人と普通のユダヤの人たちのいさかいのもとになっていたことだからです。13節で、これは徴税人に対する答えですが、ヨハネは規定以上のものは取り立てるなと言った。で、さらに徴税人たちとはまた違った意味でユダヤ人の社会にうまく溶け込めずにいる人たちもやってきたんです。それはローマ軍の兵士として槍や剣を帯びて武装している人たちです。で、この人たちにはヨハネは何を語ったかというと、自分が帯びている武器を見せびらかすことでユダヤの同胞たちを脅かしたり不安がらせたりして金品を巻き上げないようにというふうに諭しました。14節にそういうふうに語られています。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。で、こういうヨハネの人々に対する勧めの言葉というのを聞いてみますと、気がつくことがあります。それはヨハネが人々に勧めた悔い改めの実というのは、隣人を怖がらせたり不安がらせたりしないで、むしろ逆に隣人を助けてみんなで平和に生きるようにという勧めなんです。ですからヨハネが勧めていた悔い改めというのは、別の言い方をするならば、十戒の2枚目の板に記されていた人間同士のあるべき間柄、あるべき交わりの姿を真剣に守って生きるようにという勧めでした。 ヨハネは世の中が本当に混乱してみんなが自分に都合よく生きている、そういうことに批判的にそれを見て、そして本当に神様に喜ばれる人間同士がちゃんとお互いを支え合って生きる、そういう生き方をしなければいけない、そういう生き方をすることがあなたが神様に対して真剣な悔い改めをしている、180度生き方を変えた印であり、それが悔い改めの実なのだと教えたわけです。ですからヨハネが教えていたことというのは、生活の隅々にまで律法を意識させてそれを守らせるということだったんです。しかしです、それは当時の人たちには非常に最もらしい、本当にそれがいいことだというふうに受け入れられたのですが、しかし私たちはそうしようとするとどうなるかということを知ってるんじゃないでしょうか。つまり律法をいつも気にして真剣にそれを守って生きようと、そう考え、またそれを行えば行うほど、実はこの私は律法の要求をきちんと果たすことができないという、そういう自覚にぶつかってしまうことになるんです。ずっと後に使徒パウロがローマ教会にやってた手紙の中でこんなことを言っています。律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。律法の言葉を聞いたら人間が悪いことしたくなるってパウロ言ってんじゃないんです。そうじゃなくて、私たちは自分でも知らず知らずのうちに自己中心に生きるのが当たり前になっている。これ特にエゴイストとか、あるいは自己中心的な人と言われる人だけではなくて、すべての人間が当たり前のように自分の目的や自分の願いを追いかけることに熱中してしまう。そして隣の人のことは二の次になってしまう。でこれはみんながみんな自分を中心に生きるのが当たり前になっているものですから、そういう生き方をしている人を見ても特に周りの人たちはおかしいとは思わないわけです。しかし律法はそういう生き方と違う生き方を示すわけです。一緒に生きる隣の人たちのことを気遣い、みんなで生きるように、あなたは殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない、むさぼってはならない、一つ一つそういうふうにですね、神様が戒めを与えてくださる、その戒めの言葉に自分を照らすときに、自分は盗もうと思ったわけじゃないけれど、しかしさまざまな場面で他の人のことをのけものにしている、あるいは他の人を踏んづけている場合があるのじゃないだろうかということに気づかされてしまう。だから律法によらなければ罪を知らなかったんだけど、律法があるために自分は罪を知るようになっているとパウロは言うわけです。ヨハネは人々に、あなた方は神様の民なんだから神様の律法に照らして正しく生きなきゃいけないんだということを教えました。自分の目的や自分の願いばかり追いかけるんじゃなくて、神様の御前に正しく生きなければいけない。もしあなたが上着を2枚持っていて隣に1枚持たない人がいるんだったら、その人にあなたの上着を分けてあげるのが当たり前だ、下着もそうだ、食べ物もそうだ、そういうふうにヨハネは教えたわけです。しかももしあなたはそう生きないならば、斧はすでに木の根元に置かれていて、あなたは神様の民として切り倒されてしまうぞという、そういう威嚇の言葉すら語りながら人々に神様のものとなって生きるということを求めたのです。で、この求めは当時広い範囲の人に共感を呼んで、たくさんの人がヨハネのもとにやってきたんです。多くの人がヨハネの教えに心を動かされて洗礼を受けたいと思って洗礼を受けたようです。で、ただし、じゃあそういうふうにヨハネが求める生き方をできた人ってのは本当にいるんだろうかというのが どうしてもやっぱり最後に出てくる問題なんです。ヨハネに心動かされる、ヨハネの教えに心動かされるというのは分からないではありません。今生きている時代の支配者たち、政治家たちが昇進で自分のことばかり考えて、みんなのことを考えることができずに勝手なことばかりやってる。宗教家も神様に対して忠実であるよりも自分の腹に仕えて自分に有利なことを、これは神の事柄だと言って押し付けている。そんな中では私はどう生きたらいいのか、本当に自分だけは神様に忠実に生きなきゃいけないんじゃないか、そういう思いが生まれても不思議ではないんです。しかし心はそういうふうに神様に従いたいと願っても、実際には私たちはそう生きることができない。なぜか、人間がもともと聖書でいう罪人であって、自分のことばっかりつい考えてしまうという心の傾きを持っているからです。しかしヨハネは人間がそういう心の傾きを持っているのが問題だということを通して、まさしく主イエスへの道備えを人々にもたらしたことになるんです。私たちは抜きがたく自分中心に生きてしまう、そういうところがあるという点をヨハネの宣教が明らかにしたからです。で、来週聞こうと思っていますが、この先のところでヨハネは自分は救いをもたらすメシアではないのだ、でそう人々に告白しています。ヨハネが言うことに従ったら、みんな自分は本当に神様の前に正しく生きられるのじゃないかという幻想を抱いたんです。でもヨハネは自分はみんなに救いをもたらすことができるようなものではないと語りました。ヨハネの勧めに従って生活するならば、そのヨハネの言葉を信じて生きようとした人はどうしようもなく自分が自己中心のあり方にとらわれている、そしてそこからどうしたって動きようがない、変わりようがないということをはっきり知るようになるんです。まさにこの私が罪人なのだということをはっきりと自分で自分に突きつけるような、そういうところに立ち至ってしまうんです。そしてそういう私たちのために主イエスキリストが本当の救い主としてやってきてくださるんです。ヨハネの洗礼を受け、そしてヨハネが言う通りに神様に従って生きてみよう、そういうことを考え実行した人こそが実は自分が本当に自分の行いによっては救われないのだということを知る人たちになります。ヨハネはそういう仕方で主イエスの十字架の許しへと人々を導いていったんです。ヨハネ自身は悔い改めによってあなたは救われる、罪の許しは悔い改めによって得られるのだと教えていたようですけど、実際には人間が思いを変えてもその自分自身の在り方というのは変わらないんです。しかし主イエスが私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの罪をご自身の側に引き取って清算をしてくださっている、私たちはそういう主に伴われて生きるように招かれているんです。あなたが犯す罪というのはこの私が十字架の上で全部引き受けた、あなたはそれによって罪を許されているのだから、新しくされたものとしてあなたはここから生きていきなさい、その時には罪に流されて生きるのではなくて新しくされたものにふさわしい生き方というのを考えながら神様の民としてふさわしい生き方を志すように、そのように私たちは招かれています。救いのない者たちを救ってくださるために主イエスがやってきてくださった、その主への道備えとしてヨハネが働いたことを覚え、そして主イエスが私たちをあがなってくださったということをただお題目のように唱えるのではなくて、本当に主イエスがこの私の罪を清めてくださっている、私は 新しくされ、清く生きるものとされているのだということを覚えながら、ここから歩み出したいと願います。祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはこの世界の中で本当に多くの人間の惨めさに出会いながら日々を歩んでいることを思わされます。隣人のさまざまな破れも目にしますし、また何よりも自分自身が本当に生きるべき情け深い愛に満ちた生き方から外れ、なんと愛のない貧しい生き方をしていることであろうかと思わされます。そのような自分の姿を憎んでも自分自身を消すわけにはいきませんので、仕方なくこの自分と付き合いながら生きなければならないような生活を過ごしていることを思います。しかしあなたはそのような私たち人間を深く憐れんでくださり、主イエスキリストに私たちの罪を負わせ、十字架にかけてその罪を滅ぼし、主イエスキリストがもともと持っておられた清らかな命を生きるように私たちに贈り物として与えてくださっていることを感謝いたします。新しい年が始まって2週目ですけれども、どうか主イエスキリストが私たちの間に共に歩んでいてくださり、常に御言葉と霊をもって私たちを導き支え歩ませてくださる、その生活を感謝し励んで歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちの誠の主人であり、自分の中に主をお迎えしているにふさわしいものとして私たちがこの年の生活を一日また一日と歩んでいくことができますようにお導きください。またそのことを通してあなたの憐れみと慈しみがなおこの世界の上に注がれていることを表しながら、あなたの救いがすべてを導いてくださることを表して歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。